岡部さんのナンクルウィークリー。皆さん、おはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと岡部由美子です。この番組岡部さんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。さあ、いよいよ10月も半ばになってきました。この半年間ね、コロナのおかげでというか、コロナのせいでずっと一人トークが続いていましたけれども、今日はようやくゲストを迎えることができるようになりました。お楽しみにしておいてくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。それでは早速ゲストに登場していただきたいと思います。私の大の親友でもあって、実は10年前に、このフィットネス業界にインストラクターとしてデビューをする時に、共に、学び合い、共に喋り合い、共に飲み歩いた、素敵な友達、東京在住の村上里香さんです。おはようございます。
おはようございます。村上里香です。
はい、リカちゃん、今日はゲストありがと
こちらこそありがとうございます。待ってました。
う。本当ですか？もうね、前からね、もう早く呼ばなきゃと思ってたんですけどね、いかんせん東京ってことで、なかなかスタジオに来てもらうのはね、スケジュールも合わなくて、でも今ね、自宅収録ができるっていうことで、このズームを使って今日は、二元中継のような感じで、東京、大阪でゲスト投稿していきたいと思います。
よろ
はい。
しくお願いいたします。
はい。で、さあ、リカちゃん、私たち、このフィットネスからスタートしたと思うんだけれども、はい。ね、リカちゃんも一応、やるべきとかやってたんだよね。
一応って言ってました。
バリバリやってたね。ラテンのね、女王のようにね、腰を振りまくってましたよね。うん、で、今、リカちゃんはさ、どんな活動してるの？
そうですね。30数年、今、おかげさんからお伝えいただいたように、長くフィットネス関係のいろんなことに手を出しながら、たくさんトライしてやってきて、最後に今残っているのが、水中のエクササイズ、アクアエクササイズとピラティスかなっていうふうに思うんですが、まだまだその他もたくさん、これもまだ捨てられないなっていうのは、整理の段階なんですけれども、
お仕事の断捨離を今してるんですか？
そうですね。
そう、
断捨離
そ
が長
れ
い。
ぐらいね、断捨離しなきゃいけないぐらい、リカちゃん、ほら、いっぱいいろんなことやってたじゃない。ちょっとやったこと全部こう指を言いながら言ってみて、まず最初はエアロビクスでしょ？
かなり早くにヨガ始めてまして、
ヨガも
ヨ
やっ
ガ
て
もね、養成2つくらい行ってて、
え
でもちょっと私、まだヨガの部分なんか来ない時ですよ。
ヨガのブームの前にヨガをやった。
かなり前、なんでもね、早すぎ
先取
た
り
ね。
しすぎやろ、それ。
もう至るものやりましたね。
ええー。
もちろんステップ、そのエクササイズ関係は全部ですけ
ああ、
ど、
そうね。
それ以外に、ありとあらゆるいいというものは飛び込んでました。年に2つぐらい、資格っていうのを取ってた時があったんで、つい最近はね、介護資格の中の、ヘルパーさんの一番下のやつ、4級っていう、それも取ったのか、でもそれもすでに3年前ぐらいですけどね。
すごいね。もう
そこ
学
く
び
ら
を
い
止
で、
め
行けば取れ
て。
るっていうやつです
いけ。
ね。
い や
そうい
や
すればいい。
まあでもそんな中でね、私もアクアをやったら、同じ時期になんかリカちゃんもやっぱアクアやったんだよね。
大体一緒なんですよね。
大体一緒だよね。なんかエアローの養成コースがね、私たち同期生でね。そうそう。で、その後、私は、大阪に戻って結婚して子供ができて、なんて中でアクアをやってたら、ある時再会したら、リカちゃんもアクアやってたもんね。
2人で示し合わせたわけじゃないですよね。一
そ
時
う。
全然ご連絡取らなかったですもんね。
全くあの頃、ちょっと音
子
信
育
不通だったよ
て
ね。
が。
なんだろう。なんか星の巡り似てるんだよね。水星人だしね。
すごくね。
新しいもの好きだし。
姉妹だったかもしれない。
姉妹だったかもしれない。ほんとそうそうそう。なんか不思議とそのタイミングで、なんかお互い目指すこととか考えることとか、なんかピタッと、なんか合うよね。
入ります。
ね、何なんだろうね。
みちゃんがやってることは、私もそれやりたいことなんですよ、大体。
そう、私でもね、なんか、リカちゃんは私の中では憧れなんだよ。
初めて聞いた。
本当、そのヒーヒーヒーって笑い方大事。私ね、私すっごい体育会系に見られるんだけど、実は全然体育会系じゃなくて、どちらかというと文化系というか、一人ワークが大好きで、本読んだり、なんかちまちましたりすることが、だからこういうフィットネスの世界に入って、初めて体育会系の人といっぱい出会って、で、リカちゃんほら、学生時代はずっと新体操やってたじゃない。身体能力もすごく高いし、
そうでもないけど。
いや、私からするともう柔軟性もあるし、手足も長いし、なんか私のないものばっかりあるなってずっとこう憧れだったんだよね。
ゆみちゃんには女優があるじゃないですか。
私の前でちょっとお笑い系の女優。
私が出会った時、女優でしたよ。
そう
あと、コンテンポラリーのダンサーでした。
一応ね、なんかこんなチンチクリーンなんだけど、女優だったんだよね。
もう、女優でしたよね。なん
もう
か、芝居見に行ったもの、私。
見に来てくれたんでし
そ
ょ。
うそうそう。
恥ずかしい。もう今から考えたらお遊戯みたいだよね。
いやいや。
恥ずかしい、恥ずかしい。
でも、いきなり踊り出しちゃったよ。でも、コンテンポラリー。すごいなって。私、こんなできない。
いや、もうでもね、なんかね、意味分からずやってたね。
いや、そうだって、やっぱり昔から。ゆみちゃん。
まあ、要はね、やってみなきゃ分かんない精神だけはあったので、分かんないけどやるっていうね、まさか自分がそんなね、女優すると思わなかったけど、まあまあ、でも、リカちゃんとは、ほら、よくなんか喋ったよね。なんか、何喋ったか思い出せないんだけど、なんかぐだぐだいろんなこと喋ってた気がする。
エアロの勉強中、
うん。
育成コースの間とかね、
そうそう
す
そうそう。
ごい、ほとんど一緒にいましたよね。
ほとんど一緒にいた。
レッスン受けて、
ね、
育成コースや。
そう、不思議と気が合ったね。うん。
大阪に帰っちゃうとは思わなかった。
でまた、リカちゃんってさ、なんか、嘘つかないじゃん。もうまんま言うじゃん。
そうだったかな。
そうそうそう。いや、
だいぶ嘘つけるようになったよ。大人の。
策略家になったかな。ペテン師になった。そうそう。なんかね、そう、リカちゃんって、本当にまんま、素直だなっていうか、こんなに綺麗な人なのに、すごく気さくというか、まんまで、すごくね、楽しかったね、20代の若かりし頃。
かかったですよね。
ね、そうそう。まあ、そんなリカちゃんがさ、そのエアロビクスやったり、フィットネスとエクササイズはほとんど、いろんなことをやって、アクアもやって、で、ほら、一時なんかレストランも経営してたじゃない。ひ
やっ
ひ
てましたね。
ひ。やってた、
なん
私
か、
何回か食べに行ったよ、美味しかった。
料理がすごく好きで、
そう、そこは私と違うよね。
なんかお家に人を呼んでパーティーするのがすごい好きで、旬の食材を使っていらっしゃる方の好みに合わせて作るっていうのがすごい好きだった、昔から。
そう、なんかね、食べたことのないものいっぱい食べさせてもらった。
で、機会があって少しレストランを
やったね。よかった、素
て
敵
分
だった。
かっ
でも、
たんですけど、もう
ね。
3年で閉めたのかな、やって分かったのが、やっぱりね、たくさんの方に出すっていうより、大好きな人に料理を出したいっていう思い
ああ、
があって、
なるほど。
誰にでもっていうのは、ちょっとね、かなり苦しかったんですよ。分かってもらえる方とか。
なんか今のその話聞いててさ、なんかほら、フィットネスクラブでも長きにわたってずっとお仕事してたじゃない？アドバイザーもやったりとか、で、その傍らで自分でピラティスのスタジオも運営して、なんかさっき聞いたらさ、フィットネスの仕事も今ほとんどやってないって。なんか私ね、昔全盛喫茶ってとこに行ったことがあるの。全盛を見てもらうっていう。
聞きましたよ、その話。
そう。でね、3世代前まで私見てもらったんだけど、1つ世代前は何だったかな？ペルーの商人って言われたと思う。で、2つ前が中国の同志って言われたの。で、3つ前がスペインの宿屋の女将って言われたの。でね、それなんでペルーの商人なのって言ったら、ペルーの商人っていうのは自分で会社を立ち上げる人らしいの。だから商いを自分で始める人と、まあ、そういえば会社作ってるなとか。で、2番目の同志っていうのは、いわゆる教育者、人を教え導く人って言われた。で、3つ前が、これが笑ったんだけど、スペインのね、宿屋の女将って何よと思ったら、人を招き入れるのが好きな人。だから、自分の下宿にこう好きな人を集めて、よしよしってこう料理とか作って面倒を見る人って言われたんだけど、それだけ私ちょっとピンとこなかったんだけど、でもなんかね、今、リカちゃんにもね、スペインの宿屋の女将気質がね、あるんだと思う。ある。ここも似てるかもよ、きっと。
いや、
そう、一回ちょっと全盛期さ行ってきて。
そんな話は前から聞いてて、興味は津々なんだけど、
心斎橋にあるの、心斎橋。
怖いなーって感
いや、怖くない、すっごく素敵なね、おあの奥さんが見てくれるんだけど、そう、なんかね、機会あったらぜひ。そうそう、だからそういうね、なんかレストランもね、こう大好きな人にお料理を、ね、出してあげるって、めちゃめちゃお料理うまいじゃ
すごい楽しかった。今、フェイスブックで、
ん。
数年前のあなたとか出てくるじゃないですか。だいたいそのお店ばっかりですね。よっぽどアップしてたのがそこだったんです。
そうそう、その時よく出てた。で、いろんな人がいっぱい行って、なんかみんなね、幸せそうな顔してたよね。そうそう、そうそう、それでさ、その、まあ、レストランもやったじゃない？で、まあ、大手のね、某フィットネスクラブでもかなりほら人材育成やったり、プログラム
複数
開
年
発
やって
やっ
まし
た
た。
り、いろいろやってたじゃない。どうしてそれ手放しちゃったの？
もういいかなって思っ
もういいかな。
て。っていう
それはまた
か、
なんかきっかけがあった。
やっぱりね、自分のこう身の丈とか、自分の幅っていうのが、十数年で違うところにもう行ってるなって感じた。反対言うと、私じゃない人の方が、もっとこの会社上手くなるなっていうのも、そのアドバイザーの仕事の時に思ったので、なんかかっこよく言うと、後輩に譲る。もう本当は、もう自分で、自分の本当に好きな時間を好きなように、自分でプログラムも開発したり、自分の中でやっていきたいなって思ったのが、正直なところかなと思います。
なんかあの時期結構なんかみんななんかそういうようなところがちょっとあったよね。なんかその辺すごい潔いよね。潔いっていうか。
潔いんです。
ね。さらっとサクッといくよね。ね。私もね、結構執着心自分ではない方でサクッといく方なんだけど、だけどね、なんか頼まれるとね、いまいちちょっとね、
優しいから。
優しい
あ
と
と、
いう
能力高い
か。能力高いよね。なんかもうそこがね、なんか、仕事はサクサク切れるんだけれども、なんか、この人のことを応援したいなって思う人に頼まれるとノーと言えない、このね、自分の不甲斐なさ。ねえ。そこもうちょっとこう、獅子を突き落とすように谷底に。そういう自分にならなきゃいけないなって思ったり。なんかそこら辺なんかスマートだなと思うんだよね、リカちゃんは。本当に。
もう、よく器用だねって言われるんですけど、本当は器用じゃない。器用だったら、もっとうまくバランスよくできたと思うんですよね。
ああ、そうかな。で
だ
も
か
多
ら
分
も
やったらできるんじゃない？
う、いらない。
まあそれね、できること、得意なこと、やりたいこととできることは違うもんね。
ちゃんとやりたいんです。ちゃんとやるためには、そんなにたくさんのことできないんですよね、きっと。だから不器用なんです、本当。
そう、私もちょっとね、リカちゃん見習って遅ればせながら、ようやく来年からはね、潔く行きますよ。
準備よくお願いしますよ。
そうそうそう、もうね、本当になんか、手放すものは手放して、なんかやっぱり私はなんかことをなすことより、 ことを始めることに好きなタイプなんで、なんかことをなすのはもう全然他の人に任せて全然いいなって思うので、そうそう、なんかリカちゃんを見習ってあとついてきます。
そうか、
はい、
今回呼ばれたか
そうそうそうそう、そうだから私のなんかそのね、踏ん切りのいい時にやっぱり、ね、リカちゃんぴったしなんだよね。
よかったです。
そうそうそう、まあまあ、でもさ、そんなリカちゃんさ、まあ、自分のスタジオを中心に活動してたわけだけど、この春から、まあ、こうコロナのこともあったじゃない、しばらくやっぱりスタジオってクローズにしてたの？
しました。
ああ、
東京
多いもんね。
東京は非常事態宣言が長かったじゃないですか。で、やはりいろんなところが、すべて初めてのことで、私自身もわからないし、ましてや、クライアントさんも不安とか、もうあの時いろんなことが情報が行き交ってたんで、私はもう、この仕事できないのかもしれないって本気で思って。
みんな思ったよね。
初めてかもしれない。もうできないんだな、これでおしまいかもって。
いや、思った思った。
本当に迷ったって、このことを言うんだなって初めて感じたんですよ。
なんかこの仕事はもうできないっていうより、もう前のようには戻れない。
もう戻れない。
っていうのはすごく思ったね。
それは思いました。
ね。絶対コロナ禍の前、1月、2月の時のようにはなれない。すごく思ったね。何ヶ月閉めてたの？
丸2ヶ月閉めて、
あ、なるほど。
4月の半ばから東京の非常事態宣言が明けるまで、そして、そうですね、でお客様が少しずつお声がかかってきて、ただ中にはそれでもやりたいってお客様もいらっしゃったので、最大限の努力で換気、消毒、距離感みたいな、もういった、もうすべてのことをやってレッスンしてたんですけど、それも本当いろいろ不安で、自分がもしかして持ってるかもしれないし、相手の方も持ってるかもしれない、ないも分からないっていうこ
そ
と
う
で、
だよね。
厳しかったんですけど、ただ私、やっぱりスタジオは自由な丘の、本当に商店街の皆様のためにこうやっているようなスタジオで、本当にその時に来る方って、もう気心も知れたお客様というか、友人のような方で、一緒に試行錯誤しながら、どうしても辛い時にはやっぱり動かしてあげるってことも必要だし、と思いながら、それだからやってこれたんだと思うんですけど、まあ本当に歩いて通える方だけ、近所の方、本当に必要に迫られてる方とか、そんな感じで、ほんの少しずつ始めて、今もまだ戻ってはないんですけど、いまだに不安の方っていうのは、もう拒絶をされている方ってい
るよね。
特にマンツーマンのレッスンなんかは厳しいと思いますの
そう
で。
だね。まあ、いろんな価値観みんなあるからね。で、コロナに対しての捉え方もそれぞれ誰がいい悪いってわけじゃなくてね。
それでまたいろいろ見えてきたこととか、あったこととか、思いっていうのが感じられたので、まあ、今となったら、こういう経験っていうのは、神様が与えた試練なんだなって、受け止めましたけどね。今まで。最初はちょっとどうなることやらって、
そうだ
先行
ね。
き不安でした。
まあ、みんなそうだったと思うね。なんか私も結構フリーのインストラクターの人たちの声はやっぱよく聞いてたし、まあ、誰かにこう答えをみんな求めてたと思うね。なんか言ってほしいとか、これから先どうなるんでしょうって言ったら、そんなの誰もわからないんだけど、とにかくこう聞いてみたいというかね、聞いて何か心の拠り所というのか、こう安心感を持ちたいって、まあ、みんな思ってたよね。なんか私もなんか結構言い聞かせてたね、自分で。なんか戻れない戻れない戻れないなら前に進むのみ、前に進むためにはみたいな感じでね、言い聞かしたね。
落ち込んでたっていうか、どうしようって思ってたのが丸2ヶ月で、あとは、やっぱり、だからなんかできること探さないとなって思って。
いろいろやってるよね。
労力とスピード感だとか思いながら、心の中で。で、スピード感って言いながらいろいろ遅いんですけど。
いやいやいや。
それなんか、やっぱりね、中途半端が嫌なんで、
うん、
ゆっくりいろんなことをやって、いいことをやりたいと思うのは、うん、どうしても譲れないことなので、
うん、
ただ適応力っていうのはすごい自分にとって強みだなと思うぐらいあって、
うんうん、
で、まあ、おかげさんのところにも何度かお邪魔して、オンラインのこと詳しく聞いたり、ゆみちゃんこれどうしたらいいそこれは何年してみたいな。
そうそう、まあ、私も、まあね、私はね、もう失敗は、うん、なんて全然受け入れるタイプなので、うん、やっては失敗し、やっては失敗し、うん、まあ、失敗すると、なんていうのかな、こうやらない方がいいよってことを教えてあげられるからね。
うん、
うん、だから、みんなが困ってた時に、そっちの方向行くと失敗するからねとかね。
師匠ってお呼びするからオンライン師匠って師匠
そうさ、なんかね、多分なんかやってないと不安だったから、やっぱいろいろやったんだよね、きっとね。まあまあ、でもリカちゃんたちの多少なりともお役に立ててよかったなとは。
本当に助かりました。
いやいや、まあでもそこからまあすごいよね、いろいろもう。
いや、そうでもないんですけど、ただ、たくさんの人にそのことを知ってもらって必要があるなっていうのをつくづく思ったし、
うん、
で、私、今、そのスポーツクラブの所属はしてないけれども、うん、水野さん、水野アクアさんの方で、うん、いろいろやらせていただいて、アドバイザーもさせていただいているので、
うん、
水野をオンライン化しなきゃっていうのをすごく提案して、うん、そこで、たくさん皆さんの気持ちがそちらの方に向いてくださったので、
うんうんうん
う
ん、
こういい形になっては、
すごいなと思いますよ。だから今回、まあ、本当はね、リアルなオフラインでやる予定が、うん、まあ、やっぱりちょうど冬場に向かう季節でどうなるか分からないからってことで、まあ、比較的早い段階でもオンラインをやろうってね、水野さんも決められて、でね、東京と大阪でオンラインで講座を、ね、開催して指導者の方に情報提供するってことで、なんと東京はもうすでに満席という。
ありがとうございます。
なんか多分みんな言いますよね。特に遠方の方、今移動もちょっとしづらい中で、うんうん、学べるっていう、なんか置いてきぼりにならなくて済むってことと、
うん、
まあ、いかんせんその宿泊費と交通費がかからない分だけね、多少お金かけても学びたいっていう、なんかそれを聞いた時、このフィットネスのインストラクターの人とかアクアの指導者さんってまあなんて、ま、学び熱心というか、うん、なんか自己研鑽力が高いというか、感動するよね。
うん
うん、
いろんな講習会、そのオンラインの講習会に参加すると、うん、何人かいらっしゃいますからね、フィットネスのインストラクターに。
そうそうそう、みんないるよね。
すごいですよね。
そう、
やっぱり活動早いですよ。
いや、うん、体力もあるっていうのもあると思うんだけれども、やっぱり動くんだよね。
うん、
で動いて多分体感してからこうなんか決めていく人も多いのかな。
そうですね。ダメでもやってみようとか。
そうそうそう。
まずトライしてみようとか。
そう。でもね、普通の人、うん、私のなんかフィットネスと関係ない友達っていうのは大概先に心配して、
うん、
考えて悩んじゃって動けなくなる人やっぱり意外と多い。
多いですよね。
多い多い、うん。でもなんか私もそうなんだけど、とりあえず動いてみようみたいな、ゴーンってめっちゃ頭打つんだけど、あ、こっち行くと打つのか、じゃあこっちだったら大丈夫なのかなみたいな。なんか本当にフィットネスの人はよく学ぶなって思いますね。
そうですよね。
まあ、そんなことで東京はなんかいっぱいになったみたいなんですが、大阪が11月の1日と3日。ね、オンラインでね、セミナーがあるんですよね。で、アクアのことを学ぶのに、このオンラインでね、
うん、
学ぶ。ね、
うん。
ちょっと不思議な感じだよね、お水のことなん
だ。だから面白いんだと思うんです。
あ、もうその発想素敵。
そうなんです。実は、水に入ってしまうと、いろいろ見えなくなるものも実はあるんですよ。それを陸に上げて、じっくり、オンラインの良さを引き出して、
すごい、
自分の姿も見れない。 見ながら、
うんうんうん、
さらにスキル上げることできるので、私オンラインもおすすめなんですね。動作スキル学んだり、
うんうん、
いいと思うんです。
あ、確かにそうだね。プールで動作スキル上げても自分自身をこう客観的に見る手立てがなかなかないもんね。
うん
うん、ぜひね、あの水中運動の指導されている方はこの機会にね、オンラインだからと思わずに、オンラインだからこそあのなんか今までにはなかった学びができるっていうことで、ぜひあのこの11月1日3日来てもらえると嬉しいなって思いますよね。
ですね。ね、おかげさんも、うん、プレゼンターでいらっしゃいますけど、
そうそうそう、もう私もね、なんかもうあの昨年30年のね、なんか表彰までしていただいて、そう、気がついたら30年も水野さんにお世話になってて、今年31年目
本当です。
ね、味噌市でございますよ、もう恐ろしや。
30年、もうありがとう。
まだおるんかいって、もうええ加減、引っ込めよって言われそうなんですけれども。まあでもなんかそういうふうに、ね、本当表彰してもらって、なんだろう、子供の頃っていっぱい表彰されたよね、なんか運動会でとか、なんか生活発表会で頑張ったりすると。大人になると、あんまりこう、表彰してもらうっていうか、あのそういうよく頑張ったでしょうみたいなのもらうことないから、すごい嬉しかったです。
ですよね、
うん、なんかあ、そうか、30年っていう年月なんだなっていうふうに改めて。
子供が30歳にもなってしまうんですよ。
そうですよ、そうですよ。もうあの頃30歳だった私は若かったみたいな勢いのみでやってましたね。まあ、あの多少は成長したかなとは思うんですけれども、まあね、その成長の過程をいつもね、リカちゃんとともにね、あのこの教会を一緒に歩いてきましたけれども、うん、まあ、リカちゃんさん、まあ、最後になるんだけれども、まあ、これから何かやっていきたいことってあるの？
いっぱいありますよ。
あれは。ちょっとそれ聞いてたらもう時間ない。今度
何になる？あの、このコロナ禍、やはりこれからこの、いろんなスタイルの自分のいい表現方法ってあると思うんですね。で、特に今回このオンラインっていうものを勉強して、また使用してみて、また新たな楽しい一歩が、まだ私でもできるかなっていうのを作ってくる。
ちょっとまたリカちゃんの進化が楽しみやわ、お姉様。あ、妹か。ついていきます、私。はい。まあ、あのね、あっという間にちょっと時間が来ちゃったんですけれども、まだリカちゃん、あの、第2弾も出てくださいね。
絶対です。
はい。今度はとくとその辺の話を聞きたいなと思います。はい、
もう少し詳しく。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ということで、今日は東京の村上リカさんにゲストをね、来てもらいました。じゃあ、皆さんどうでしたか？リカちゃんの話を聞いて、みんなでこの業界盛り上げていこうね。頑張ろうね。はい、それではお仕事、お勉強、皆さん、いってらっしゃい。
いってらっしゃい。